第一サムエル記の27章ですね。第一サムエル記の27章、今日は29章まで学べたらなと思いますけれども、ここのですね、箇所のこの学びをですね、一言で言うと滑ったって言ったらいいでしょうかね。滑っちゃった信仰って言ったらいいでしょうかですね。英語だとですね、バックスライドっていう言葉があります。バックっていうのは後ろですよね。スライドっていうのは滑るっていう意味です。後ろに滑るっていう言葉を使いますけれども、これまでのダビデの、この耐え忍びつつ、その保ってきた信仰を見てきたわけなんですね。サウルから追われていて、でそれで、この追われていたにもかかわらず、そのサウルを殺す機会があったにもかかわらず、彼はあえてそのことをしなかったという話を見てきました。覚えてますか？まずサウルの手から逃れ、そして逃げているうちにそのエンゲディのところでですね、本当は殺す機会あったんですけども殺さなかった。まあ、その間にですね、有名なのがあの、ナバルですね、愚かという意味のナバルがいて、で彼を、まあ、あの復讐しようと、まあ、本当にひどい集中したから、あの本当にここは未然にしようと思ったけれども、アビガエルの取りなしによって彼は悟ったわけですよ。ですからもうずっとずっとその、まあ、復讐をしないですね。全部主の御手に委ねていくという、まあ、中に、まあ、ダビデはいたわけなんですね。で最終的に、この前回ですね、26章においては、再びこの深い眠りの中に陥っていたサウルの、槍とですね、水差しをですね、まあ、取ってきて、でそれをこの遠くのところまで行った時にこの見せてですね、やはり私はこのあなたのことを裁きませんと、まあ、主が裁いてくださるようにと、まあ、いうことを彼は言ったわけなんですよ。ところがですね、次をご覧ください。次っていうか、その27章の一節を見てみますね。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れようと。このようになってしまいました。で話の流れを見ていくと、あらあらっていう気持ちになるわけですよ。今まで神様がダビデを救い出しておられましたよね。そして、彼はこのモアブ王のところに親をこの任せて行った時にですね、こんなところで何をやってるのだと、ユダのところに戻りなさいというふうに預言者に言われて、そしてまたユダの地に戻っていったわけなんですよね。でその時に私ちょっとお話をしましたけれども、神様が与えておられるイスラエルの地の中に、まあ、残っている、とどまっているっていうことが、まあ、今の私たちの言葉で言ったら信仰の中にとどまっていると、信仰生活の中にとどまって、または教会の生活の中にもとどまっていると、まあ、いう中に、でもそれをとどまっていればいるほど私たちは葛藤が出てくる。この反対するもの、自分のこの自分を窮地に陥れるもの、またそういう状況ですね、そういうものが出てくるわけなんですよね。だからそんなのがなくなるのは一層のことですね。世の中の中に入ってしまった方が楽なわけなんです、ある意味その人間的に言うとですね。ね、教会の中で何か問題がありました、ね、本当に一生懸命仕事を休んでですね、来てるのにもかかわらずそういうことがあってですね、だったらもうちゃんともうね、日曜日に、ね、仕事が入る、お金も入るのにね、 そういうものをやっといた方がいいじゃないかと、まあ、いうふうになるわけなんですよね。けれども神様への信仰を保っているがゆえにですよ、それを続けて、まあ、いるわけなんですよ、ね、でその中でダビデはその信仰を保っていったにもかかわらず、彼がですね今ここで滑っちゃったんですよ。信仰的にずるっと滑ったんですね。で私は気持ちは分かります。皆さんも分かるんじゃないでしょうか。もう疲れちゃった、非常に緊張した中にいて、もうこの緊張しながら生きていくのはこりごりだと。でそういう人間的な方法を彼は、まあ、取ったわけなんですよね。敵陣にいたら、まあ、敵の敵が味方になるわけであって、サウルはですね、もうペリシテ人とは、もう戦っていますから、まさかですねペリシテ人の中に来ることはないわけなんですよね。で私たちはですねこのようにして、まあ人間的に自分の安心感を求めようと、まあ、するとですね、結局は問題が起こってくるっていうことを発見します。まあ、それはですね今日は学ぶことはできないんですけれども、今日は29章まで学ぼうと思ってますが、30章に出てくるんですね。大きな問題が起こりますですね。けれども、普通にもういいじゃないか、世の中の生活の中に、まあ、どっぷり使ってれば、まあ、いいじゃないかと、普通に生活しようよというふうにやっても、信仰を持っている、あるいは言い換えたら神様に召されている、選ばれている人っていうのは結局休めない。そこにおいてはもっと大変な、まあ、痛みを伴ったような出来事が、まあ、起こってくるわけなんです。パウロはですねこういうこと言いましたよね。私は完成されているとは思いませんと。私はただ目標に向かって一心に走っているのですと。ですね、これピリピにあります。そしてヘブル人への手紙には、この私たちは安息を得るためにこの努力をして努めていこうではないかと。この安息というのは神のもとに行くことですよ。天国に行くことですよ。その時まで私たちはですね、走っているそのいわゆるマラソンのランナーのように競争しているものなんだということを知る必要があります。で次をご覧ください。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテの王マオクの子アキシュのところへ渡って行ったとですね。ペリシテ人の地は、まあ、それぞれ領主がいました。領主5人の王覚えてますかね。このガテであるとかアシュドテとかですねガザとか、このエグロンとかですね、このいろいろありましたけれども、それぞれの領主がいて、そして、このアキシュですね、のところまで、この行きました。で実はですね以前ですねアキシュのところ来てるんですよ。ですね逃げた時にですねどうだったっけな、すいませんね、おかしいね、ちょっと今見当たらないんですけども、あ、すいません、どこだっけ、あ、思い出した、21章ですね。21章に10節ですね、ガテの王アキシュのところへ行ったとありますですね。でこの時はですねかなり疑いの目で見られて、彼は危うかったんですね。でも彼は気違いを装いましたですね。気違いを装いました。でそれで難を逃れたんですね。九死に一生を得たんですけれども、けれども今ここに来ています。で3節でダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家庭とともに家族とともに、ガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその2人の妻イズレエル人アヒノマムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒であった、というふうにこの住むことができています。でおそらくはなんでここで疑われていないかと言いますと、まあ、これから見ていくとこの彼は実績を積んでいくというのもあるんですけれども、 やはりもうサウルに逃れている身、サウルがダビデをもう殺そうとしているということはもうペリシテ人の耳にも入っていたと思うんですよね。まあ、そういうもう本当に敵対関係にあるんだと、サウルとダビデは敵対関係にあるんだというふうに分かっていたので、まあ、この時点ではもうこうやって疑いの目はかけられていない。そしてダビデがですね、この妻を連れて、まあ、他の、家族の者たちもですね、あの部下たちもですね、家族を連れてですね、ここまで来ているわけなんです。で、これいつも起こることです。ですか、自分は大丈夫かもしれませんが、家族が大きな被害を受けます。ですか、でこれがいつ起こったかというと、例えばロトですね、ロトがソドムのところに近づいてきましたが、ロトは信仰を持っていましたけれども、妻娘ですね、に影響を何ら与えることはできなかったと、そういうですね、自分は良くてもですね、この他の人たちが被害を受けていくということになってきます。これはですね、今日学べませんけど30章に書いてありますから、その時に見ていきたいと思いますが、でそしてダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかったと。うまくいったんですよね、うまくいってるんじゃないですか。思惑通りなんですね。で、私たちが人間的に動くと思惑通りになることが多いんですよ。あ、やっぱりこれでよかったじゃないかですね、あるわけなんです。けれども、こういうことでうまくはいってるんですけれども、次を見るとですね、彼は欺きの生活をもう本当にしていかなければいけなくなっていきます。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日ツケラグをダビデに与えた。それゆえツケラグは今日までユダの王に属している。とありますが、まあ、彼がですね、王の都にあなたと一緒に住むことができましょうかと言ってますけれども、彼はですねバレたくなかったんですよね、単純にね。だからちょっと離れたところに住んでるわけですよ。かなりですね、この東の方にラキシ、ツケラグっていうが、ガッテからですね、東じゃないですね、南東ですね、南東にツケラグがありますですね。で、そこはもともとユダの土地だったんですけど、まあ、ペリシテ人がですねかなり、ここまで来てですね、まあ、かなりし、まあ、支配していたと、まあ、そこを、まあ、彼が、まあ、与えられて、ですね、で、離れたところで、まあ、うまいことやっていこうというふうに思ったわけなんです。でそれでダビデがペリシテ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった。で、ダビデは部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマリク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。シュルというのはね、シナイ半島の北北部のところですね、エジプトに行く道なんですが、でダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシュのところに帰ってきていた。アキシュが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとかエラフメール人のネゲブとかケニ人のネゲブとかと答えていた。ユダヤ人のみならず、この何ですか、そのユダヤ人とこの、まあ、同盟というか仲良くしていたですね、この異邦人の人たちですね、そういう人たちを殺していたというふうに言ってるわけです。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って、自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。アキシュはダビデを信用してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていようと。アキシュを騙していましたけれども、いかがですか、動機が全然違いますね。敵と戦うといってもですね、自分がバレちゃいけないと思って、女も含めてですよ、虐殺してるわけですよ。 ですね。もう偽りの生活をしていくということにおいて、私たちはあれですよね、嘘に嘘を、ね、重ねていかなければいけなくなっちゃう。その嘘をバレないためにまた違う嘘をついていくとです、ね、そういうことを、まあ、ダビデがこうやっていたわけなんですね。で、上手に彼は、この隠すことができたわけです。ダビデって能力ありますね、人間的にもね。能力ある人ですよ、賢いですね。だから逆を返すと、それまで今まで信仰を持ちながら生きていた、ある意味で愚かですよね、信仰を持って生きていくっていうことは。つまり例えば必死になって逃げていると、逃げているだけではなくて、実際にサウルをですね、殺す機会があってもですね、殺すことはしなかったとですね。能力はない人がですね、神様信じるのって、頼ってくるのって楽なんですけども、能力ある人っていうのはそれをあえて使わないでですね、神様を信じていくっていうのは難しいんです。パウロがですね、何て言いました、キリストを知ることの素晴らしさの上にこれらのことをチリアクテだと思ってると、ね、ピリピリというの手紙に書いて、彼も能力ある人でしたから、そういうふうに、まあ、彼は言ってたわけですが、では次ですね、28章ですが、その頃ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を招集した。アキシはダビデに言った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していってもらいたい。ダビデはアキシに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシはダビデに言った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。なんとなんと、ペリシテ人がイスラエルと戦うときに、ダビデが護衛となって出ていこうとしているわけです。今までサウルを自分の手で殺さないというふうにずっと生きていたこのダビデが、ものすごい危険な状況の中、つまりサウルを、またヨナタンも殺さなければいけないですね、イスラエル人を殺さなければいけないというような状況の中に自ら入っていくようになってしまうわけなんですよね。ただ今ここで話をですね、この著者は中断させていますですね。で、その話が今度29章に出てきますけれども、その前にこの反対側、イスラエルの方で起こった出来事を、この3節からですね、この書き始めるんですね。では3節、サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。サムエル預言者が死んだという話はもうすでに出ていました。覚えてますか、ナバルがですね、この出てきたこの25章の一節ですね。サムエルがもう死んでいたんですね。この時点でもう死んでいたんですけれども、またですね、こうやって繰り返して話しています。で、なぜかというと、次の話につながっていくんですね。で、ここでですね、サウルが国内から霊媒や口寄せを追い出していたとありますけれども、これとっても大事です。モーセの律法の中に、これらは追い出さなければいけないというふうに神様が言っているんですね。例えば、レビ記の19章の31節に、あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに汚されてはならない。私はあなた方の神主であるとですね。で、そのものは必ず石にて打ち殺さなければならないと、この19章の27節にですね、この書いてあってですね、これをですね、決してですね、私たちもしてはならないということをですね、戒めなければいけません。これはガラテヤ人への手紙とかですね、いろんなところにありますけれども、魔術という言葉が出てきますね。魔術ですね。これはキリスト者に対しても神様はこの言にしてはいけないということをですね、この言っておられるわけです。私たちはですね、単に知的にですね、神様を礼拝しているのではありません。神と霊の交わりをしているわけなんですね。だからちょっと変な言葉を使ったら交流しているわけですよ。 神の御霊との交流をしているわけですよね。けれども他の霊との交わりをするということはですね、もう本当にその、直接的な、まあ、霊的な勧誘行為をですね、まあ、していることになるわけであって、本当にこの恐ろしい悪霊と悪魔の世界、悪霊の世界ですねの中に私たちは自分を入れてってしまうことになります。だそれはいけないわけですね。でサウルはこれちゃんとやってたんですよです、ね、ところがペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。かなり内陸部にまでこの浸透しています。ペリシテ人がこのシュネムというところは、あの覚えてますかね、シュネムの女ってあのエリシャがですね、あのこの、すごくよくしていた女がいたわけですよね。あの子供がこの熱中症か何かで頭がって言ってですね、この死んでしまったと、まあ、そして彼は息を吹き返したんですけれども、そのシュネムの女がこういたわけなんですけどね、まあ、そこのところまで、この、結構イスラエル平野のですね、このもう本当に、これね、内側まで来てますね。そうイッサカルかな、いや違うな、あそうかイッサカルか、うん、そうですね。かなりあのもう内陸のところまでこの来ていて、でギルボア山はですね、このシュネムからもうすぐ東側にある山なんですけれども、そこで、まあ、退治していたわけなんですね。で5節、サウルはペリシテ人の陣を見て恐れ、その心はひどくわな泣いた。それでサウルは主に伺ったが、主が夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒する女を探してこい。私がその女のところに行ってその女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。わかりますか。サウルの人生は非常に哀れでした。何が哀れだったかって言ったら、主に伺っても答えがないという問題なんですよ。主に伺っても答えがないんですね、彼はいつも。なぜか、これずっと私たち学んできました。主から命じられている明らかな命令を彼はいとも簡単にその破っているんですよね。で、はっきりと神様が言われているのにもかかわらず、自分をごまかして、そして神様にこういうことをしているんだとさえも言ってですね。そして神様から言われたことを彼はやらなかったんです。特にアマレク人を征絶せよという神様からの命令を受けていたときに、彼は、この生かしておいてですね、でかつ、どこだったっけな、人を、この王をそうですね、生かしておいて、あとは家畜とかもですね、良いものは残したままに、まあ、していたわけなんですよ。でそれを全焼の生贄のために捧げるんですとこう言ったんですね。そしてサムエルがやめなさいって言ってですね、そしてこう言ったんですよ。15章の22節になんですけれども、主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。にを聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは、次見てください、占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。これは決して比喩ではなくて、結末としては結果的には彼はその通りの、まあ、罪を今犯しているわけなんですね。なんでか分かりますか。それはですね、彼は何かによりすがりたいのに、神様から言われている言葉、はっきりと言われている命令に背き続けているからなんです。だから残されているのは結局こういう、なんですか、霊媒とか魔術しかなかったわけなんですよね。で興味深いことにですね、聖書の中には、魔術をする人は女なんですね。女なんですよ。でこれちょっとね、なんか性差別とかって言われちゃったら、あの元も子もないんですけれども、 まあ、男の人には男の人の弱さがありますので、けれども、第一テモテでしょうか、アダムが罪を犯したけれどもエバは騙されたって書いてますね。悪魔から騙されたと。女性はですね、男性あるいはそのこのより頼みながらですね、この本当にそのあばらからですね、この脇から取られた、この作られた存在ですから、このより頼みながらですね、この共に歩んでいくということを願っている。だから女は男を主体求めるが、男は女を支配するという言葉がこの3章にありますけれども、この創世記の3章にありますが、そのようにですね、していく。その時に女性というのは本当にいろんな面で霊的に非常に敏感にですね、男は鈍くてですね、何にもわからないような時に、神様は女性をよく用いられるわけなんですね。聖書で女性すごい用いられてますよ。本当にいろんなところで用いられてますですね。けれどもと同時にですね、こういう形でこの悪い方に行くと、この霊的にこう悪い方に行ってってしまうわけなんですね。でサウルは女性ではないですが、やっぱ頼ったんですよ、頼ったんですよ。そして8節でサウルは変装して身なりを変え、ダビデもなんかね、予想ってましたけども、こっちも変装してますね。身なりを変え、2人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして言った、霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。するとこの女は彼に言った、あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。興味深いですね。今本人が来てるわけなんですけれども、この女はですね、かろうじて生き残ったわけなんですよ。なんか逃げてたか隠れてたかなんかしてですね。サウルは主にかけて彼女に誓っていった、主は生きておられる、このことによりあなたが咎を負うことは決してない。なんだろうなと、ヤーウェの名前を挙げてですね、霊媒に頼む、もう本当に情けないですね。で次に、すると女は言った、誰を呼び出しましょうか。サウルは言った、サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った、あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。この女の驚きを見ますと、この女がやっていたいわゆる魔術というのは、インチキか、あるいはインチキでなかったとしても悪霊の限界の中で行っていたと考えられますですか。どっちかですね、占いというのはインチキかあるいは悪霊です。で、悪霊がなすこととですね、神の御霊がなすことは全く次元が違います。出エジプト記にですね、ありますけれども、このアロンの杖とですね、そしてエジプトの魔術師の杖がですね、どちらも蛇になってですね、行きましたけれども、でもアロンの蛇の方が食べちゃったっていうのが書いてありますよね。でそれからもう圧倒的に魔術師は途中までは真似することはできたけれども、その奇跡をですね、けれどももう全然ダメになってたと、この魔術師が災いによって倒れていったと、いうことがあるわけなんです。で今ここで起こっていることはですね、普通だったらインチキかなんか分かんないんですけれども、なんかモヤモヤとしてるのか分かんないんですが、そういうものだったのが、実際に神様がこれを用いてですね、サムエルを黄泉から引き上げたというですね、あるいはその幻を見させたというですね、ことを行ったので、もう女は驚いてるわけなんですよ。でそのサムエルがおそらくは、あいつはサウルだと教えたんでしょうね。で王は彼女に言った、恐れることはない、何が見えるのか。この女はサウルに言った、神々しい方が地から登ってこられるのが見えます。黄泉に下るというのは地に下るんですね。旧約聖書の中では生きたまま黄泉に落ちると、モーセがこのコラです、反逆したコラに対してこう言いましたけれども、血が割れたんですよね。黄泉に下る、血に下るわけなんですが、そこから上がってきました。でサウルは彼女に尋ねた、どんな様子をしておられるのか。彼女は言った、年老いた方が登ってこられます、街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって地にひれ伏しお辞儀をした。 サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を責めてくるのに神は私から去っておられます。預言者によっても夢によってももう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくためにあなたをお呼びしました。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去りあなたの敵になられたのに、主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取ってあなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず燃える御怒りを持ってアマリクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ。あなたこのことっていうのはつまりペリシテ人によって倒されるということですね。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。つまり黄泉に下るよと。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡されるということですね。いかがですか。ここに本当に無駄なことをしてるなというふうに思いますよね。結局神の御心は変わらないんですよ。にもかかわらず何かにより頼みたいということでまたもやサムエルを出してくると。サムエルだったら必ず神のなんかそのおぼし飯ですか、言い方が、ね、こういうふうに言ったら分かりやすい、おぼし飯があるに違いないとですね。事実あるわけですよ。けれどもサムエルが持っているのは神の御心です。変わることはないわけです。そして最後に神はペリシテ人の手に渡されることによって サウルに対する裁きを行われると決めておられたと。さらにですね、このダメ押し的にこの神様の心が分かったわけなんですね。で次に20節、するとサウルは突然倒れて地上に棒のようになった。サウルの言葉を非常に恐れたからである。それにその日一昼夜何の食事もしていなかったので彼の力が失せていたからであると。女はサウルのところに来てサウルが非常に怯えているのを見て彼に言った。あなたの恥ためはあなたの言われたことに聞き従いました。私は自分の命をかけてあなたが言われたことを言われた命令に従いました。今度はどうかあなたが私の恥ための言うことを聞き入れてください。パンを少し差し上げますからそれを食べてください。お帰りの時元気になられるでしょう。サウルはこれを断って食べたくないと言った。しかし彼の家来とこの女がしきりに勧めたのでサウルはその言うことを聞き入れて地面から立ち上がり床の上に座った。本当に情けないですけれども、この、魔術をしている女ですね、これを、彼女の方がこのサウルにですね、このもう強く要請してですね、それで、食べてくださいというふうに、もう彼女の方が気を使っているわけですね。でそしてこの女が家に肥えた子牛がいたので急いでそれをほふり、また小麦粉を取って練り、種を入れないパンを焼いた。それをサウルとその家来たちの前に差し出すと彼らはそれを食べた。そのよう彼らは、立ち去ったと。ということで今度は場面が29章、今度はペリシテ人側に戻りますですか。さてペリシテ人は全軍をアフェクに集結し、イスラエル人はイズレールにある泉のほとりに陣を敷いた。ちょっとですね、さっきの28章の部分よりもちょっと前に戻りますですね。この時系列的じゃないですね、ちょっとだけ前に戻ります。なぜかといったらアフェクというのはもっとですね、このペリシテ人の地の方に近い方にある町なんで、このさっきの、シュネムよりもずっとですね、このペリシテ人側にあるんですね。だからちょっと前の方からこの話しているんですね。ですか。ペリシテ人の領主たちは100人隊あるいは1000人隊を率いて進み、ダビデとその部下は アキシュと一緒にその後に続いたですから、さっき言ったように領主たちが5人いるわけなんですよ。で、いつもはほらアキシュに仕えてるわけですから、ここで初めてダビデが、まあ、いるということが、この彼らに知れるところになったんですね。するとペリシテ人の主張たちは言った、このヘブル人は何者ですか。アキシュはペリシテ人の主張たちに言った、確かにこれはイスラエルの王サウルの家来ダビデであるが、 この 1,2 年私のところにいて、彼が私のところに落ち延びてきて以来、今日まで私は彼に何の過ちも見つけなかった。すごいですね、完全犯罪ならず完全なんて言ったらいいですか完全に偽って成功していました。しかしペリシテ人の主張たちはアキシュに対して腹を立てた。ペリシテ人の主張たちは彼に言った、この男を帰らせてください。あなたが指定した場所に帰し、私と一緒に戦いに行かせないでください。戦いの最中、私たちを裏切るといけませんから。この男はどんなことをして主君の好意を得ようとするのでしょうか。ここにいる人々の首を使わないでしょうか。この男はみんなが踊りながら、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたダビデではありませんか。彼らの言ってることは正しいですね。正しいですよ。実際にこのダビデがここにいるということ自体が間違っているわけなんですよね。で、イエス様が言われました、私は二人の主人に仕えることはできないんだよ。でこれをこの他のペリシテ人を通して神様が表しておられますですか。そこでアキシュはダビデを呼んでいった、主は生きておられる、あなたは正しい人だ、私はあなたに陣営で私と行動を共にしてもらいたかった、あなたが私のところに来てから今日まで私はあなたに何の悪いところも見つけなかったのだから。しかしあの漁師たちはあなたを良いと思っていない、だから今のところ穏やかに帰ってくれ、ペリシテ人の漁師たちの気に入らないことはしないでくれ。この、まあ、アキシュがですね、ダビデを本当によく思っていることがここでよくわかりますね。でダビデはアキシュに言った、私が何をしたというのでしょうか。私があなたに仕えた日から今日までこのしもべに何か過ちでもあったのでしょうか。ちょっときなんかこうちょっと気分悪くしてるっていうかですね、この個人的に受け止めてですね、王様の敵と戦うために私が出陣できないとは。アキシュはダビデに答えて言った、私はあなたが神の使いのように正しいということを知っている。だがペリシテ人の主張たちが、彼は我々と一緒に戦いに行ってはならないと言ったのだ。さあ、あなたは一緒に来たあなたの主君のしもべたちと明日の朝早く起きなさい。早く起きて明るくなったら出かけなさい。そこでダビデとその部下は翌朝早くペリシテ人の地へ帰っていった。ペリシテ人はイスラエルへ登っていった。でさっきのイスラエルのこのシュネムに戻るわけですけど、いかがですか。ダビデが本気で出陣しようとしていた、それか最後の最後で裏切るんでしょうかね、わからないですけれども、非常に危なかったわけですよ。非常に危なかった。でダビデがここまで本気に、おそらく私本気だったと思うんですけれども、人ってですね、一度そのベクトルを変えるっていうか、その自分のやっていることの方向性を変えるとですね、本気になってやっぱそれをしていくようになっていくわけなんですよ。たとえそれがごまかしであってもですね。例えば人質になった人がですね、積極的にその人質をその犯人のですね手伝いをしていくっていうことっていうのは、その防衛本能で、まあ、よくある話なんですけれども、まあ、そういうふうにこのダビデもですね、もうずっとその偽りの生活をしていますから、偽りと 本気がですね、その境目がですねよく分からなくなってですね、そして今こういうような状態になっているわけなんですよね。で私たちも、まあ、ある意味でダビデのように疲れ切って、それでもういいやというふうに思ってしまうとですね、諦めてしまうとどうなるかといったらですね、こういう状態になってしまいます。自暴自棄になってしまいます。そしてこのもう神様から真っ向から違う反対することを積極的に行っていってしまおうと していくわけなんですね。でここのですね大きな違い、この、まあ、サウルはもう論外ですけれどもですね、まあ、でもサウルは最後のとどめというか魔術のところに行ってしまったというのもありますけれども、そこに問題ありますが、ダビデの問題に注目してるとですね、でこれが、まあ、戻りましょうね。27章の1節を見ると、ダビデは心の中で言ったと。おそらくこの27章から29章までの間はダビデは詩編を書いていなかったと思います。理由は心の中に言ってたんですよ。今まではダビデは自分がどんな気持ちになっていようと主に叫んでいました。主に訴えていました。気持ちになるのは構わないんですよ。そういう気持ちが出てしまうのは構わないんです。でもダビデはいつもそれを主に持っていったんです。でそれがですね、ある意味ですね、疲れるんですね。疲れるって言ったらちょっと変な語弊があるんですが、本当に私たちが、忍耐して、そして、この神様にしつこく願い求めていかなければいけないと。ありますよね、この諦めてはいけないという言葉が出てきますよね。イエス様が言われたことまで、不正の裁判官とかですね、このやもめがしつこく来るからと、これをしていかなければいけない。けれども、でも途中でですね、もういいやと自分に語りかけた時に全てがおかしくなってしまった。ボタンをこの何ですか、間違ったところにかけていってですね、いってどんどんどんどん悪い方向に、まあ、行ってしまったということになります。で次回はそのダビデが奮い立つ、出来事が起こります。で神様の憐れみによって彼が失ったものを、まあ、取り返すことができる話になっていくんですね。ということで、誰でも起こるこのダビデの、まあバックスライドですね、これをですね、本当に教訓にしていきたい。神様は私たちが呼び求めるときに必ずその呼び求め、叫び声を聞いてくださって、それにふさわしい助けを与えてくださるんだということです。でもう一つは、サウルから学ぶことができるのは、教訓はですね、明らかに神様に命じられていること、これに反していれば神様は祈りを聞かれないんだということですね。でこれはですね、不義が私たちになるならば神は祈りを聞かれないと詩編に書いてありますですね。この明らかに神様が言われていること、これを、このに目を留めていく必要があるということです。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのように教訓を与えてくださってありがとうございます。誰にでも起こるこの霊的な疲れというか、この燃え尽きてしまうというか、天のお父様、けれども本当に主よ、あなたがよくしてくださっていること、この私たちがストレスをためることなく、本当に主よ、あなたが私たちによくしてくださっているんだ、本当に今まで救ってくださったんだ、真実な方なんだ、これを忘れることなく、本当にあなたの中に行こって、あとは全部心配事をあなたに委ねていくことができるようにしていきたいと願っております。神様、どうか私たちの心と思いを守っていてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。